金を使って心も豊かにする30の方法。その1、心を豊かにするためにお金を使おう。お金を使う本来の目的は生きるためです。生きるために着るもの、食べるもの、住むところが必要です。そうした最低限の衣食住にまずお金が使われます。生きていくためにはお金はなくてはならないものです。ですが衣食住のために必要なお金を使えば、あとの残りは全て貯金なのかというと、それも寂しいものです。貯金が悪いと言っているのではありません。もしもの時という想像を頭の中だけで膨らませすぎ、行動することに対しておどおどしてしまうことがいけないのです。生活の安定が確保されると、なおさらその安定を壊したくないという心理が働きます。守りの姿勢に入ってしまい、動かなくなってしまうのです。人生に安定はありません。むしろ安定してしまっては刺激がなくなり、色褪せてしまいます。変化のない毎日ではお金はあっても虚しい日々です。お金は使ってこそ意味と価値が出てくるのです。ではお金はどう使えばいいのでしょうか。使い方とはいえ、いろいろありますよね。一言で言えば、心を豊かにするために使えばいいのです。お金は確かに生きるために最低限必要ですが、余ったお金は貯金へと回すのではなく、心を豊かにするために使うことです。お金があればいいという考え方ではなく、お金の使い方が重要なのです。貯金が人を幸せにするのではなく、お金を使うことで人生が有意義になります。このお金の使い方で人生を花にもバラにもさせてしまうことができます。お金は使い方によって心まで豊かにできます。せっかくの一度きりの人生です。貯金のために我慢と忍耐で埋め尽くされた毎日で人生を終えるのか、それとも心を豊かにするためにお金を上手に使うのか、あなたならどちらがいいですか。私なら迷わず心を豊かにするためのお金の使い方をします。人生と心を華やかにするために上手にお金を使う。お金を使って心も豊かにする30の方法。その2、もしもの時にはお金を使いたくても使えない状態になっている。健康のためにお金を使うことは大切な習慣です。よくよく考えると、健康のためにお金を使うことは上手な使い方の一つです。もしもの時のためにお金を貯金しておけという言葉をよく耳にします。ですが本当にもしもの時にはお金を使いたくても使えない状態なのです。し、難しい病、植物状態、事故による大怪我、会社の倒産、失業、家が火事になる、家族の死、恋人の死、こうしたことはどれももしもの時と呼ばれる出来事です。例えば死です。これぞ代表的なもしもの時ですが、死んでしまっては貯金が何の役に立つのでしょうか。いえ、全く役立ちません。死んでしまってはあの世までお金を持っていくことができず、手放さなければなりません。貯金の金額によっては、後に残された人たちの間で財産の振り分けによるいざこざが起こってしまう火種になります。風邪や病気の時はどうでしょうか。風邪をひくくらいなら大金は不要です。些細な病気くらいなら、実はさほどお金はかからず、薬局で売っている医薬品で事足りる時が大半です。一方で手術をするなら、少々お金を貯めたところで足りるものではありません。保険に入っていればそれで賄えます。ですがもし入っていなければ、貯金をしたところで足りるような金額ではありません。大きなお金が必要です。会社の倒産、失業、家が火事になることも同じです。ただごとではないため、ちまちました貯金で賄える状態ではありません。失業保険や火災保険に入っている方が、貯金よりよほど賢明なお金の使い方です。貯金より保険の方が重要になってくる話だからです。では家族や恋人の死はどうでしょう。お金があれば人間が生き返るとでも言うのでしょうか。実際人が亡くなれば二度と生き返ることはありません。たとえお金の力でも人を生き返させることはできません。家族の死であれ恋人の死であれ、お金を役立たせたくても立てることができないのです。お金の力ではどうにもならない絶対的なことです。では難しい病、植物状態になった時にはどうでしょう。お金を使いたくても体が動かないため外出もできず、クラブやカラオケや飲み会にも行くことができません。買い物に行きたくても行けず、ドライブをしたくてもできず、旅行に行きたくても行けません。使いたくても使えない状態なのです。やはりこうした時もお金を貯めていたところで、実はあまり意味がありません。世間ではもしもの時のために貯金をしろと言います。しかしちょっと待ってください。本当にもしもの時のためにお金は必要なのでしょうか。もしもの時には多少の貯金程度で足りるような金額ではなかったり、お金を使いたくても使えなかったりといった状態なのです。あるいは人の死というようなお金があっても何の効果もなさないことすらあります。これが現実です。もしもの時という事実は確かに存在します。しかしもしもの時にお金は活躍できないし、させられないのです。本当のもしもの時はそれどころではないからです。まずはこの事実をしっかり心に留めておきましょう。するとお金をどう使えばいいのかという本当のお金の使い方が見えてきます。日頃から病気や怪我に気をつけた毎日を心がけるためにお金を使うことです。入院してからでは巨額のお金が必要ですから、日々の健康に気を使い、予防という形でお金を使っていく方がいいのです。フィットネスクラブへ通い、健康のためにお金を上手に使ったり、栄養のある美味しい食事のためにお金を使ったりします。運動をしたり、栄養面にお金を使ったりすることは、怪我や病気の予防策として大きな効果があります。病気や怪我をしてからお金を使うのではなく、そうならないようにお金を使うことが重要なのです。会社をクビになることにビクビクした毎日を送るくらいなら、日頃から自分磨きのためにお金を使うことです。家族の死、恋人の死を恐れるくらいなら、今、手書きの手紙を書いてプレゼントを送ることにお金を使う方が大切です。自分の死をいくら恐れても、いずれ死を迎えます。あなたには今、貯金がどのくらいありますか？貯金を自慢している人になっていませんか？貯金を自慢するくらいなら、今の自分磨きのためにお金を使いましょう。将来輝くために今お金を使って自分をどんどんと磨くことです。もしもの時が来ないように今お金を使って予防していれば心配することはないのです。もしもの時のために貯金をするのはやめる。お金を使って心も豊かにする30の方法。その3、お金は自分磨きのために使おう。心を最も豊かにするためのお金の使い方にはどんなことがあるのでしょうか。いろいろなことが考えられます。代表的なことを以下に挙げました。どれも心を豊かにし、人生も豊かにする上手なお金の使い方です。自分の好きなことをしてお金を技に変える。読書にお金を使って知識を深める。美味しいものを食べて健康になる。友人との交友関係にお金を使い仲を深める。旅行に行って見聞を広める。家族旅行で楽しい思い出を作る。親しい人のために手紙を書く。お金を払って挑戦し、失敗することで成長に変える。これらのどれでも構いません。どれをとってもあなたの心と人生を豊かにするお金の使い方です。 どれも毎日の予防策になっていて、同時に自分の心も豊かになるお金の使い方になっています。特に大切なことは自分磨きのためにお金を使うことです。自分は人生の中心軸です。中心がどれだけしっかりしているかでその周りの状態も変わります。自分磨きができれば自分が楽しめることだけでなく仕事面でも生かすことができるようになります。自分への投資が仕事によりリターンがあり仕事がさらにできるようになります。クビになることにビクビクするくらいなら一生懸命に自分の好きなことを突き詰めることにお金を使うことです。生きることが楽しくなり仕事が楽しくなっていくという最も有効的な使い方なのです。自分磨きにお金を使う。お金を使って心も豊かにする30の方法。その4。お金は時間と余裕を作るために使う。余裕がなければいくらお金があっても使う暇がありません。忙しい忙しいと言って感謝することを忘れてしまっている人が大勢います。仕事で忙しい、家事に忙しい、育児に忙しい、人間関係で忙しい。自分のことだけで精一杯になり他へ気を使う余裕がないのです。忙しくしている自分は他の人より仕事ができて必要とされているのだと勘違いをしています。今忙しいからそんなことは後にして。こんな言葉を言えることがかっこいいと勘違いしているのです。そんな人は人へのお礼や感謝をないがしろにしてしまい知らず知らずのうちに薄い人間関係になっています。本当にお礼の一つもできないほど忙しくなって幸せなのでしょうか。本当に忙しいならお金を使う暇もありません。家族がいても会う暇もないためいてもいないようなものです。友人がいても会う時間も話す時間もないため疎遠になるでしょう。お礼も感謝もできないほど忙しくなれば冷たい人だと思われ人から避けられます。適度な忙しさは確かに大切です。ですが忙しすぎることには注意を払う必要があります。お礼や感謝もできないほど忙しすぎてしまえば幸せどころか不幸になっていることに気づきましょう。お金は余裕を作るために使うことが大切です。心を豊かにするお金の使い方とは自分にできないことを人にやってもらい時間と余裕をお金で買うようにすることです。すべてを自分で背負うのではなくできないことは人にお願いして余裕を作り時間を節約するお金の使い方はたくさんあります。私は時々あえて外食をしています。外食では自分で食事を作る時間と手間が省けます。それでいて美味しい料理をいただくことができ後片付けのために時間を取られる必要もありません。外食をすれば確かにお金はかかりますが時間に余裕ができるのです。これが心に余裕を作る上手なお金の使い方です。お礼や感謝を忘れてしまうほど忙しい時には要注意なのです。時間と余裕を作るためにお金を使う。お金を使って心も豊かにする30の方法。その後、自由を手に入れるつもりでかえって不自由が増えないか。所有とは持てば持つほど可能性が広がります。生活も恋愛も仕事も人生もです。しかしです、自由にばかり目が向いて付随する不自由に気づいていない場合があります。物を持つとは自由を手に入れる反面不自由を手に入れることもあるという話です。場合によっては手に入れられる自由の量より不自由の方が多い場合があります。物を買うときにはそうした両面から見てよく考えることが必要です。例えば家の購入です。一階一条の主というキャッチコピーに自尊心がくすぐられ何十年にもわたるローンを組む人がいます。家庭を持てば家を持つのが当然だと言わんばかりのキャッチコピーです。確かに一軒家を持てば様々な自由が手に入ります。内装は自由にできますしペットも自由に飼うことができるようになります。家を持つのが人生の夢という人もいるでしょう。しかしローンを組めば他の制限が増えることも事実です。ローンは借金です。大きな借金を返すために重い責任がのしかかります。ローンに縛られると仕事を辞めたくても辞められなくなります。遠い郊外から通うことになれば満員電車に長時間耐えなければならなくなります。引っ越しをする自由も奪われます。将来は何があるか分かりません。仕事の都合で転勤する可能性もあるでしょう。地方へ飛ばされることになるかもしれませんし海外勤務になるかもしれません。不動産を所有していると動きたくても動きようがないのです。ご近所との人間関係が悪くなっても逃げることができません。これをどう受け止めるかは人によります。自由だと思っていることは裏を返せば実は不自由である場合があります。一国一城の主というキャッチコピーにワクワクすることはあっても踊らされないこと、本当に必要かどうかきちんと見極めることが大切です。自由を手に入れるつもりでかえって不自由が増えないかよく考える。お金を使って心も豊かにする30の方法。その6。所有することにお金を使うのではない、手放すことにお金を使うのだ。本当に心が豊かになるお金の使い方とは物を手に入れるために使うのではありません。物を手放すためにお金を使うことです。所持するのではなく手放してその分自由を手に入れることに使うことです。大きな家より賃貸の方が引っ越しが簡単にできるため自由が手に入ります。精神的にも気が楽です。修理代も大家が支払ってくれるため金銭的にも助かります。高級会社を所有するとガソリン代や車検にお金がかかります。修理をするとはいえ部品を海外から取り寄せなければならないため時間もお金もかかります。また誰かにぶつけられたり傷つけられたりするのではないかという不安がいつも頭にあり余裕がありません。電車ならガソリン代も車検も気にすることはありません。自分で運転をする手間すら省けて自由ができます。高級のブランド品にしろ持てば持つほど手放したくなくなるという執着が生まれ物に縛られることになります。にもかかわらず日常では滅多に使いません。高価なものだから壊してはいけない、汚したくないという心理が働きなかなか使おうとしません。使っていないからとはいえ捨てたくても捨てることができません。高級で金額が高かったためもったいなくて捨てられないのです。部屋の中にどんどんと溜まっていき物置状態になっていくという結末が待ち構えています。当然部屋のスペースを取られ掃除の手間も増えます。スペースにしろ時間にしろ何かを持てば持つほど余裕がなくなるのです。本当にこうしたお金の使い方が心が豊かになっているお金の使い方だと言えるでしょうか。とんでもない話です。使えば使うほどどんどんと自由が奪われ時間も奪われ余裕がなくなります。ではどうお金を使えばいいのでしょうか。手放すことにお金を使えばいいのです。何かを所有するためにお金を使うのではなく手放すことにお金を使えば自由と余裕が手に入り心が豊かになります。家も一戸建て30年のローンを組むのではなく賃貸にすればいざという時に自由に引っ越しが可能です。車を持たなくても電車でこと足りるならそうした方がいいのです。ガソリン代を気にする必要も払う必要もなく運転のためにハンドルの前に縛られることもなくなります。交通事故の危険もうんと減ります。電車なら移動しながら雑誌も読めるし酔っていても飲酒運転で捕まることはありません。 高級なブランド品を持たなければ、ジュースをこぼして汚れたとしても、また買えばいいかと開き直れます。持つより持たない方が気が楽です。精神的な余裕ができます。これが心を豊かにするお金の使い方です。心を豊かにするお金の使い方とは、お城の中でドレスを身にまとい、多くの執着に縛られる生活を送ることではありません。賃貸やレンタルといった必要な時に借り、何も持っていないという生活の方が縛られることがないため、心が軽くなるのです。持たないことにお金を使う。お金を使って心も豊かにする30の方法。その7。幸せはどれだけ心を楽しんでいるかで測る。決してお金が基準ではない。人の幸せはお金だけで測ることはできません。もちろんお金は幸せになるために大切な要素の一つであり、否定はしません。ただお金が全てではないということです。世の中にはお金持ちであるにもかかわらず、不幸な人生を歩んでいる人が大勢います。いえ、むしろお金をたくさん持つことだけに気を取られてしまったがために、大切なことを見失い不幸になってしまったのです。本当に幸せな人は心を楽しんでいるという共通点があります。友人との交流を楽しむ。自分磨きを楽しむ。好きなことを楽しむ。家族旅行を楽しむ。教室に通い、友人ができる。これらに共通していることは、心です。人との触れ合いがあり、心と心の接触を楽しんでいるということです。温かみがあり、ワクワクがあり、緊張があります。お金による物質的な華やかさではなく、心の楽しみがある生活の方が豊かです。幸せになるためには、心がポイントになることを忘れないでください。心が存在しない生活はいくら物質的に豊かで華やかでも、精神的には虚しくぽっかり心の穴が開いている状態なのです。心を揺さぶることにお金を使う。お金を使って心も豊かにする30の方法。その8。隠せば隠すほどお金はどんどんと減っていく。悲しいかな、人は隠すためにお金を使っていることが少なくありません。何を隠すのかというと、弱み、コンプレックスです。次のような目的に心当たりがありませんか？かっこつけるため、弱みを見せないため、優位になるため、見栄を張るため、肩書きを手に入れるため、コンプレックスを隠すため、寂しい心の穴を埋めるため、高級ブランドを買い漁ることも、最新機種に執着することも、一戸建てを購入することも、弱みを隠すためであることが多い。楽しむためにしているのではなく、弱みを見せないよう、見栄や虚勢を張るためにお金を使っています。こういうことにお金を使っている人は、お金を無駄に使ってしまいます。知らない間にどんどんとお金が減っていき、貯金もありませんが、楽しみもありません。余計に物が増えるため、たくさんの執着が生まれ、さらに精神的な自由が失われる悪循環になるのです。弱みを他人に知られたくないからと、自分の価値が上がるようなものを買い、身につけ、価値が上がったような錯覚を起こします。自分の弱みがなくなってしまったかのように感じるでしょう。しかし、実際は蓋をしているだけであって、何も改善されていないのです。これは、心が豊かになるようなお金の使い方ではありません。進歩や改善がなく、隠すためにお金を使っているからです。弱みやコンプレックスを改善させるための方法。では、弱みやコンプレックスを改善させるための方法はないのでしょうか。思い切って公開していけばいいのです。隠そうとすればするほど見られたくないという執着が強くなって悪循環になります。ここで発想の転換です。開き直って公開します。さらけ出した瞬間から弱みではなくなります。弱みやコンプレックスは個性と考え方を変えることで突然弱みどころか強みへと変えることができるのです。弱みはそもそも考え方を変えるだけで一瞬にして強みへと変えることができるのです。視力がいい人には視力が悪い人の光景や苦労がわかりません。それを弱みと考えるのではなく強みと考えればいいのです。視力が悪い人にはその人しかわからない世界が広がっているということです。身長が低い人にはそれなりの苦労がありますが、その人しか味わえない世界です。身長が高い人にもそれなりの苦労がありますが、それもその人しか味わえない世界です。一見、弱みと思えるようなことも、生かし方を変えることで弱みから強みに変えることが可能です。強みに変えることは難しいことではありません。隠すことではなく、開き直って見せていくだけでいいのです。これが本当の改善ということです。臭いものほど蓋をするのではなく、出していくことが大切です。弱みは隠すのではなく、見せていく。お金を使って心も豊かにする30の方法。その9。新しいものにお金をかけるのではなく、メンテナンスにお金をかける。人間は本当にいいものに出会うと、それ一つに集中するようになります。一番は常に一つだけだからです。服にしろ、恋人にしろ、アクセサリーにしろ、お気に入りの音楽にしろ、一番は一つだけです。一番が二つも三つもあるというのはおかしな話で、普通は一つだけです。何でも新しいものにお金をかけるかけ方は、もったいないお金の使い方です。均等にお金を振り分けようと思っても、一番と三番ではランクも違えば、使う頻度も全く違ってくるからです。一番のお気に入りであり、なおかつ一番よく使うものにお金を一番かけるべきです。せっかく一番があるのですから、一番に徹底的にお金をかけることが大切です。古くなってしまっただけですぐ新しいものを買おうとしていませんか？ちょっと待ってください。一番があるにもかかわらず古くなっただけで捨ててしまい、新しいものを買ってしまうのはもったいないお金の使い方です。新しいものを買うのではなく、メンテナンスにお金をかけてください。上手なお金の使い方とは、新しいものを買うのではなく、メンテナンスにお金をかけることです。靴が汚れてしまえば、取り替えるのではなく、メンテナンスにお金をかけましょう。壊れてしまった照明は、取り替えるのではなく、修理にお金をかければいいのです。服が汚れてしまえば、洗濯をします。服が破れてしまえば、糸で繕います。手当たり次第に友人と出会うのではなく、この人だ。と思えば、徹底的にお金をかけることです。同じものを長い間使い続けると、当然古くなりますが、一番は長く使えば使うほど愛着まで湧いてくるようになります。ワインと同じように味や愛着というのは時間が経つにつれて深みが出てくるのです。お気に入りで、なおかつ愛着まで湧いてくれば、その一番はさらに特級の一番になります。これだけはお金を出して新しいものを買えばいいという話ではないのです。愛着は長く使い続ければ続けるほど出てくるようになります。メンテナンスで少しでも長く付き合い続けていけば愛着も加わった一番にできるのです。心まで豊かになるお金の使い方とは、メンテナンスにお金をかけることだったのです。新しいものを買うよりメンテナンスにお金をかける。お金を使って心も豊かにする30の方法。その10。プラスアルファの発想。もっと素晴らしいものになるようにお金を使う。私の母はお金を上手に使う達人です。 効率よくお金を使うだけでなく、心まで豊かにできるお金の使い方を知っています。母は、時々ご近所との付き合いでもらい物をします。野菜をもらったり、魚をもらったり、です。ご近所との付き合いではよくあることです。ある日、母は上等な牛肉をもらいました。もちろん、大喜びです。普通に焼肉を食べて終わりそうな流れですが、母は違いました。ついでに、と言ってスーパーに向かい野菜を買ってきました。家でご飯を炊いて、家族みんなで楽しめるようすき焼きを作ってしまいました。母の素晴らしいアイデアです。いいものをもらったときは、もう一つ何かを加えて、もっと素晴らしくできないかと考えることが大切です。カニをもらえば、カニ雑炊にします。鯛をいただけば、鯛飯を作ります。豚肉や牛肉をもらえば、その日の夕食はすき焼きになってしまうことです。もっと素晴らしくできないかというお金の使い方をすれば、生活は些細なことで豊かになります。お金を使うことで心まで豊かになるとは、こうした使い方のことなのです。いいものをもらったときは、もう一つ何か加えて、さらにもっと素晴らしくする。お金を使って心も豊かにする30の方法。その11。我慢がつきまとうことは長続きしない。なぜいつもダイエットが失敗するのか。それは我慢が大きいからです。食事を制限したり、辛い運動をしたりなど我慢を重ねなければなりません。それも長期間続けてしなければなりません。長続きがせず途中で挫折してしまうわけです。人間にとって我慢が好ましくないことはダイエットという失敗例から証明されています。貯金も同じです。貯金をしているつもりにもかかわらずなかなかお金が貯まらない人がいます。節約しているはずだけれどお金が貯まらないという不思議な現象です。それは一方で節約をしながら別の場面ではストレス発散にお金を使っているからです。我慢はすれば体の中で自然と消えるわけではなく蓄積されています。それは行動のどこかで発散されているわけです。イライラしたり、過食や拒食になったり、睡眠不足になったりするのはストレスが溜まっているからです。我慢は代表的なストレスのもとです。ダイエットも貯金も本人にとってストレスとなってしまえば、もちろん長続きはせず、体を壊してしまう現況になります。我慢をしない方法を考えましょう。我慢をしない方法で実現させていけばいいのです。勉強にしろ、貯金にしろ、人付き合いにしろ、仕事にしろ、我慢をしないで済むことはそれだけ長続きがするということです。人間はどんなことが長続きするのかというと、楽しいことにです。楽しいことは、我慢が不要です。もちろん我慢もあるはずですが、満足感があるため我慢も楽しみの一つに変わっているのです。ダイエットや貯金に成功する人は楽しんでいる人です。我慢を我慢と思わずそれも楽しみの一つと考えているから長続きができ、結果として成功できるのです。あなたの生活の中に我慢がどのくらいあるか振り返ってみましょう。おそらく長続きしないでしょう。ストレスであり苦しんでいるからです。楽しみのある方向へと方向転換すればいいのです。かっこいいことや見栄を張ってしまうと我慢をしなければならなくなります。見栄を張るための我慢はやめて素直に楽しめる方向に歩むことです。方向転換をしましょう。我慢がなくて楽しいからこそ長続きができ、あなたにとって本当の意味でのぴったりとなるのです。見栄を張るための我慢はやめて素直に楽しめる方向に歩む。お金を使って心も豊かにする30の方法。その12。自分磨きにはお金を惜しまないこと。豊かな発想、品のある態度、素晴らしい才能、秀でた知識と知恵。こうしたことは自分を磨くからこそできることです。誰でも初めからできるわけではありません。たくさんの経験をして勉強をして、そうしてやっとほんの少し身につくというくらいです。そのためには自分磨きが欠かせません。自分磨きに対してお金をけちってしまうことは成長の機会を逃してしまうことです。この成長の機会は若ければ若い方がいい。若い方が吸収力があり身につきやすく親の援助に頼りやすい時期だからです。自分磨きはできるだけ早いうちにそれもけちらないようにすることです。自分に対する投資は今でこそ返ってきませんが将来は必ず倍以上になって返ってくるようになります。学生時代に好きな読書に励み3年間くらいは自分磨きのために捨ててしまうというくらいでいいのです。今世界で活躍している一流家たちは皆青春時代を自分磨きのために費やしてきた経験が必ずあります。建築家である安藤忠雄さんは学生時代から好きな勉強、建築に打ち込み自分の才能を磨いていきました。それも独学です。学校に通ったり先生に指示したりしたわけではなく、自分の力で勉強をして世界に通用する有名な建築家になりました。学校より自分の勉強は独学で行う方がいいと思い、青春時代をすべて建築へと捧げたのです。自分磨きは一夜にしてできるわけではなく、継続的な努力が必要です。継続できる努力は好きなことでしかできません。自分磨きとは好きなことへの追求と言い換えることができるのです。自分磨きにはお金をかける。お金を使って心も豊かにする30の方法。その13。自分が楽しむためにお金を使うだけでいい。自分が楽しもうというお金の使い方が心を豊かにするお金の使い方です。シンプルで単純な法則です。自分が楽しむために使ったお金は必ず蓄積へと変わります。往々にして周りへの見栄のために使ったお金はあぶく銭のようにどんどん流れ出ていきお金が残りません。自分が楽しむことにお金を使っているのではなく他人からよく見られるために使っているため自分のためにはなっていません。世界中の女性に振り向いてもらおうと八方美人を装っているようなものです。いろいろな女性がいるにもかかわらず全ての人から好かれるための自分など作れるわけがないしできないことなのです。これでは完全に自分を見失っている状態です。八方美人とは誰に対しても笑顔を振りまく代わりに個性がなくなっている状態です。本当は自分にも好きなタイプと嫌いなタイプがあるはずです。ですが他人に好かれたい、嫌われたくないという気持ちのせいで自分らしい生き方から脱線させているのです。心が豊かになるお金の使い方とは自分が本当に楽しめるお金の使い方をすることです。人から好かれるために他人と合わせることではなく自分が楽しむためにお金を使うのです。自分が楽しむためにお金を使うことは全て自分のためになっています。確かに趣味が周りと合わなければ無視されますし好かれることも少なくなるでしょう。しかし自分が本当に楽しんでいるならそうしたことは気にならないはずなのです。自分が本当に楽しめるお金の使い方をする。お金を使って心も豊かにする30の方法。その14。新しい出会いにばかりお金をかけない。今の人間関係を深めるためにお金を使う。上手なお金の使い方とは新規開拓よりメンテナンスにお金を使うことです。お金を使って心が貧しくなる人は新規開拓ばかりにお金をつぎ込んでしまいます。新しいことが良いことであり、古いことは悪いことだと思っているのです。 新しいものばかりを買い漁り、新しい人と出会い、新しいことばかりにお金を使っていきます。新しく出会っても、その後が続かないから成長も関係も深まっていかないのです。つまり、精神的豊かさがないわけです。ですが、心が豊かになるお金の使い方をする人は、新規開拓ではなく、メンテナンスにお金をかけます。人間関係で言えば、新しい友人を次から次へと作ることではなく、今の友人ともっと仲良くなるためのお金の使い方を指します。新しい人に出会うことより、今の友人を大切にして仲を深めるために温泉に行ったり、旅行に行ったり、遊びに行ったりします。そういうお金の使い方の方が幅は狭いですが、奥行きが深まるのです。新規開拓で新しい人と出会ったり、新しいものを買ったりしていては、幅は広がっても奥行きを深めることはできません。人間の時間は有限です。24時間しかないのですから、次から次へと新しい人や物ばかりと出会っていては、仲を深める時間がないのです。あなたの周りにいないでしょうか。ちょっと思い出してみましょう。新しい出会いが欲しい。もっと友人を作りたい。私の周りにもそういう願いを持って、合コンやコンパに出かける人たちをたくさん見かけます。そういうところでは、確かに今までにはない新しい人との出会いがあります。そうしたところに来る人は、そもそもの目的が新しい出会いです。出会いやすければ仲良くなりやすいものです。ですが、自分の人間関係がうまくいっていないから他の人間関係へと助けを求める人は精神的豊かさに乏しい人が多いのです。自分がそうであるだけでなく、相手もそうだし、集まる人がみんなそうした人たちです。出会いはあっても、薄い付き合いになりやすく、気に入らないことがあればすぐさよならとなってしまう関係になるのです。薄い人の周りには薄い人たちばかりが集まり、深みのある人の周りには深みのある人たちだけ集まります。合コンやコンパは日本のことわざにあるように、類は友を呼ぶという現象のまさにそれなのです。同じ失敗を繰り返し、お金を使っていても精神的に豊かになれません。自分が薄い関係を求めているため、相手も同じように薄い関係で終わらせてしまい、深みがなければ精神的豊かさもないのです。本当の豊かな関係は新しい出会いにあるのではありません。今の友人との関係にあるのです。新しい出会いにお金をかけるくらいなら、今の友人ともっと仲良くなるためにお金を使いましょう。楽しい思い出だけでなく、辛い思い出でもいいですから、共に仲を深めるのです。旅行や温泉、習い事、遊びに出かけるだけでも構いません。それが心が豊かになるお金の使い方なのです。新しい出会いより今の友人のためにお金を使う。お金を使って心も豊かにする30の方法。その15。あなたに足りないものはお金ではない。やりたいことなのだ。あなたに足りないことはそもそもお金ではありません。やりたいことです。本当にやりたいことが見つかれば、その瞬間からどうお金を使えば豊かになるかが自然とわかるようになります。本来自分がすべきことに素直に耳を傾け、それに従って行動するだけでいいからです。本当にやりたいことがあるなら、道を踏み外すことはありません。大きな地図の中に目的地が書かれているため、どこへどうやって行けばいいのかが自然とわかるからです。私たちは地図を持ったままこの世に生まれてきましたが、目的地までは指定されずにこの世に放り出されてしまいました。どこへ行くのかという目的地は自分で探し、見つけないといけないのです。お金がどうのこうのという問題ではなく、それ以前にどこへ向かうかが重要なのです。実際のところ、世の中にはお金がない人よりやりたいことがない人の方が圧倒的に多く存在します。自分は何をするべきなのかが本当に分かっていない人が多いのです。美味しいものを食べたい、好きなところへ旅行したいといった、そんな程度のやりたいことではありません。自分の一生を捧げるくらいの本当にやりたいことです。本当にやりたいことを見つけたとき、自分の役割であり、使命と感じることができるようになります。お金はやりたいことを実現させるための従順な召使いとなり、自分の願いを叶えるために忠実に動いてくれる家来となります。ですが、これらは本当にやりたいことが見つかっていた時の話です。やりたいことが見つかっていない人は、お金の使い方が分からず、目の前の欲を満たすことにお金を使ってしまいます。美味しいものを食べる、かっこいい服を買う、映画を見たり、旅行へ行ったりと、それはそれで結構なことです。ですが、それだけです。大きな地図の中に目的地があるのではなく、ただふらふら歩き、出会うがままにことを済ませているだけです。今、目の前にある食欲、睡眠欲、性欲に振り回され、自分のやりたいことと勘違いしてはいけません。それは人間が生きていくために最低限必要な欲に過ぎません。本当にやりたいことは、この3つを超越したところにあります。目的地を見つけて、初めて本当のお金の使い方が分かるのです。幼い頃に大怪我をして病院でお世話になったことがきっかけで人を介護する看護師に自分のやりたいことを見出す。そのためにお金を払って学校へ通い勉強をして資格を取ってやりたいことに近づく。このようにやりたいことが最初にあってその実現のためにお金を使うのです。お金さえあれば幸せになれるわけではないのです。お金を使う以前にやりたいことを見つける。お金を使って心も豊かにする30の方法。その16。やりたいことを見つけるためにお金を使う。若い時期は限られています。若い時期に自分のやりたいことを見つけるためにはできるだけ多くを経験する必要があります。何でも経験と考えますでしょう。やりたいことが見つかるまでお金は使わないより、やりたいことを見つけるためにお金を使っていくことが大切です。私も今のやりたいことが見つかるまでは回り道ばかりしてきました。受験勉強中には将来の職業に悩み、英語を勉強するためにアメリカ留学したり、中国語や韓国語も勉強したりしました。手当たり次第といった感じです。今行っていることとはほとんど関係ありません。その時は何かが見つかるかもしれないという思いがあったから、とにかくやってみたわけです。いろいろ試してみて自分に何が合っているのかを暗中模索していました。たくさんの経験の中でこれだというものをやっと見つけることができたのです。それまでにはたくさんのお金がかかりましたが、本当にやりたいことを見つけることができれば、そのお金は微々たるものです。今後の長い人生において揺るぎない目的が見つかったということは、もう道に迷わなくて済むということです。無駄足を踏むことがなければ、無駄な出費もすることがなくなり、元は取り返せます。お金の上手な使い方は、やりたいことを見つけるために使うことです。わからないから使わなければ、余計に見つけることはできなくなります。気になることは、挑戦して肌に合わなければ、三日坊主でやめてしまってもいいのです。やりたいことを見つけなければ、本当のスタートすらできていないということなのです。やりたいことを見つけるためにお金を使う。お金を使って心も豊かにする30の方法。その17。美味しい食事は心も体も健康にしてくれる。食べることとは人間の三大欲の一つです。食べることは生きていくためには欠かすことができず、食べることで一日の活力が得られます。朝食、昼食、夕食の3回は私たちには幸せのひとときですよね。食べている間は素直に美味しいな、幸せだなという生きる喜びを感じることができます。 感動している時に生きていてよかったな、と思います。しかし、最近は仕事のため朝食を抜いたり、また慌ただしく食べたりしている人が多いようです。中には、ダイエットのため、わざと朝食を抜いている人もいるようです。食事そのものに対して、もっと気を使う必要があります。食事ほど元気に関わる大切なことはありません。満腹になればそれでいいと考えている人が多いのですが、食事によって得られることは想像以上に多いのです。栄養バランスが整った食事からは、タンパク質はもちろん、ビタミンやミネラルなども得られます。健康を保つ上で欠かせない栄養を摂取できますね。美味しい食事からは、肉体的な健康だけでなく、精神的な健康も得られます。たまらなく美味しいものを食べると、自然と笑顔になり、元気になれます。美味しさから、よし、頑張るぞ、という気合と元気が得られ、良い一日のスタートを切れます。美味しい食事からは、たくさんの元気をもらえ、日々の幸せな生活に直結するのです。私も食事には、多少なりとも気にかけるようにしています。昔は質素な食事だったのですが、栄養バランスの取れた食事をとると、本当に心から元気になれ、一日のやる気が得られます。食費に関しては、結構お金をかけている方だと思います。心身面に直結するからこそ、ケチをしたくはありません。きちんと投資をしておきたい。一日3回ある食事をどうするかで生活の幸せ度が全く変わってきます。食事にお金をかけることは心の豊かさにとても大きく関係するのです。美味しい食事にお金をかける。お金を使って心も豊かにする30の方法。その18。好きな人とのコミュニケーションは電話よりデートにお金をかける。好きな人とのコミュニケーションには電話とデートの2つがあります。電話では遠い場所からも話ができます。しかしそれなりにお金がかかります。もし遠距離ならちょっと話をしただけで驚くほどのお金がかかります。一方、デート代も負担になるでしょう。食事、テーマパーク、買い物などそれなりにお金が必要です。好きな人とのコミュニケーションでは電話とデート代のどちらに重点を置く方がいいのでしょうか。デート代にお金をかける方がいいのです。電話は往々にしてコミュニケーションより寂しさを埋めるための道具となってしまいがちです。好きな人でなく友人など別に用事はないけど今何をしているのという内容ない会話になりがちです。結局自分が暇で寂しいから他の人となんとなく会話をして寂しさを紛らしたいというだけです。携帯電話が短期間の間に老若男女を問わず幅広い層に広まった背景には人間の寂しい心が関係しています。寂しいからその穴の開いた心を埋めるためにコミュニケーションがあり、寂しい心が多少なりとも癒されます。携帯電話の繁栄は起こるべくして起こったことなのです。携帯電話の機能やデザインが悪くても、とにかく遠い人とのコミュニケーションが取れるなら手段は選びません。携帯に依存した恋愛関係では好きだから付き合うというより寂しいから付き合っているという状態なのです。本当に好きなら恋愛では電話代よりデート代にお金をかけるようにしましょう。電話はコミュニケーションとしては楽で手間もかかりません。しかし好きな人ほど電話より直接会った方がいいのです。電話は必要最低限だけで構いません。電話しないと寂しいじゃん。そう叫ぶ人が出てくることでしょう。ほらほら寂しいから付き合ってるんじゃないですか。電話しないと寂しいことはその恋愛はすでに好きだから付き合っているより寂しいから付き合っているということです。寂しいから付き合うのではなく好きだから付き合うとき電話は本当に重要ではなくなります。電話では声しか聞こえず会えないからです。実際に会ってデートをすることの方が本当の意味での好きな気持ちが現れているのです。私は好きな人とはあまり電話をしません。電話が嫌いというわけではありません。電話をしても会えないし手もつなげないしキスもできないからです。電話でなんとなく話をするくらいなら会う日のためにお金を貯めてデートで楽しんだ方がいいのです。夫婦が結婚をすれば同居することと同じです。本当に好きなら一緒にいたいと思う気持ちが出てくるはずです。電話だけで十分愛し合えるというなら、結婚生活は別居で十分、電話で十分だと言っているようなものです。電話だけでは本当の愛を語り合うことは難しいのです。本当に好きなら電話より直接会いたい気持ちが本物なのです。電話代よりデート代にお金をかける。お金を使って心も豊かにする30の方法。その19。損得で決めるのではない。楽しいかどうかで決める。心が豊かになるお金の使い方は、楽しいかどうかで決めることが一番重要です。楽しいという気持ちはまさに心が豊かになっている状態だからです。楽しい気持ちには損得感情は存在しません。サッカーを好きな人はサッカーができるだけで十分に楽しめます。たとえゲームで勝とうと負けようと関係ありません。サッカーが好きで楽しいため勝ち負けはもはや関係ないのです。サッカーが好きな人は勝っても笑顔ですが負けても笑顔です。楽しいを基準にしているため負けすらも楽しいと感じてしまうのです。ですが残念なことに物事を損得で決める人がいます。得をするならする、損をするならやめるという損得を判断基準にして決めてしまう人です。新しい人と出会えるからサッカーをするという人は人と出会えることを目的として考えています。実際にはいい人に出会えるかわかりません。いい人に出会えなければ損をしたと感じてサッカーも面白く思わなくなる。むしろ我慢をしながらすることになります。人に対して損得を考える人も要注意です。お金持ちの人と一緒にいればおごってもらえるから得だ。貧乏人と一緒にいてもおごってとせがまれるだけだから損だ。損得で出会いを考えていると良い出会いを見逃します。得をする人にはへつらいますが損のしそうな人には冷たい態度を取ってしまいます。損得で考えるからこうなってしまうのです。スポーツも人間関係も勉強も損得で考えるのではなく楽しいかどうかで決めることです。楽しいかどうかで決めるとお金が心の豊かさへと転換されます。お金を払った分しっかり自分が楽しめるため心の豊かさに変わり使えば使うほど心は豊かになるのです。もちろん、勝っても楽しいし、負けても楽しいのです。損得を基準で決めてしまうと、必ずしも楽しいこととは限らないため、つまらないことで我慢をしなければいけなくなります。我慢の先に心の豊かさはありません。自分を抑圧しながら精神的なストレスをため、心が豊かになっていくことはありません。心の豊かさとは、楽しい、面白い、好きだという気持ちのことです。そのためにお金を使っていくことが、心が豊かになる使い方です。楽しいことにお金を使う。お金を使って心も豊かにする30の方法。その20。お金を使って楽しければ損をしても特に変わる。楽しいことのためにお金を使うと人生が好循環に回るようになります。楽しいことなら痛みや辛さといった苦痛さえも快感であり成長へと変えていくことができるようになるからです。楽しいことには利益損得という計算は全くありません。 得するからやっているわけではなく、単に楽しいからやっているため損をしても楽しいことには変わりありません。楽しいことをやっていれば、時には失敗や痛みや辛さといった苦痛も当然出てくることでしょう。ですが楽しいがゆえになるほど勉強になる、次からはこうしようというステップを踏むことができるようになります。失敗が体験として蓄積され成長へと変わるのです。これが成長するということです。楽しいことをやっていれば心が豊かになるだけでなく、負けすらも成長へと変えていく一石二鳥の効果があります。楽しいことをやっていれば人生が好循環に回るようになるのです。うまくいってもいかなくても、勝っても負けてもとにかく全てが成長だからです。私は今ハッピーライフスタイルを運営し自分が楽しんでいます。確かに多少お金のかかる面もあります。時にはクレームなどによって厳しいコメントをいただくこともあります。しかしこれが好きなことだから、なるほどと素直に受け止めることができるようになります。もっと上手になりたいからこそこの失敗を生かそうと思ってしまうのです。思おうとしているのではなく、思ってしまうことがポイントです。これは好きで楽しいからこそ自然にできることです。もし嫌いなことをいやいややっていれば、些細な失敗でもうやめた自分にはできないと弱音を吐いてしまうでしょう。好きでもなく楽しくもないことは最初から続かないのです。本当の成長は楽しいことの中にあります。お金は楽しいことのために使うことが心の豊かにつながるのです。楽しいことをして成功も失敗も全て成長に変える。お金を使って心も豊かにする30の方法。その21。こだわりにお金を使うことが心の豊かさにつながる。こだわりにお金をかけることは無駄ではありません。それは他人から見れば無駄にしか見えないことでしょう。ですが本人がこだわりと感じていれば心の豊かさにつながります。こだわりとはつまりお気に入りということです。どうしてもこれだけは譲れない。これだけは自分のこだわりだというところに自分だけの独自の価値観があります。熊のプーさんにこだわりを持っていれば、一つの人形とはいえそれなりにお金をかけます。種類を集めたり貴重なプーさんを手に入れたりとこだわりを持ちますが、それにより本人が満足できればいいのです。満足とは心の豊かさがいっぱいになっていることを言います。心の中はもちろん他の人には見えません。どんなに満足していても他人からは心の中までは覗けないため、その満足状態がわかりません。こだわりにお金をかけて結果として自分が満足できても、他の人にはそれが見えないために無駄なことに思えるのです。こだわりとは自分独自の価値観ですから、当然他の人が理解できないことも不思議ではありません。そんなことして意味があるの？無駄なことにお金を使ってという批判の声が飛んできても当たり前のことなのです。そうした声は無視をして構いません。自分独自の価値観は他の人にはわかるはずがないからです。こだわりには徹底的になることが心を豊かにするということです。満足があり、自分だけの価値観を満足させることができるのです。こだわりにお金をかける。お金を使って心も豊かにする30の方法。その22。お金はあなたの家来。あなたが動かさなければ動いてくれない。お金を心の豊かさに変えていくためには意識することが必要です。自分で心の豊かさにつながるよう意識をして使っていくことが必要です。お金はあなたの言うことを何でも聞いてくれる家来だからです。あなたがお金を上手に操らなければなりません。あなたにその気がなければお金もその気になりません。あなたが上手に使えばお金も上手に動いてくれます。お金が勝手に動いてあなたを幸せにしてくれることはありません。あなたが正しい使い方をしない限り、お金は単なる紙切れでしかないのです。人を助けることもできますが、人を傷つけることもできます。お金をあなたの心の豊かさへと変換し、自分が幸せになるように使うことが上手なお金の使い方なのです。上手にお金を動かせるように意識をする。お金を使って心も豊かにする30の方法。その23。今は所有をしない豊かさの時代。豊かさという考え方を少し変えてみましょう。物を持つという豊かさから、何も持たないという豊かさです。物を持つ方が贅沢であるように思われがちですが、一概にそうとも言えません。物を持つことが逆に自分を縛り付けてしまっている場合があるのです。例えばビデオです。ビデオは確かに個人が所有すれば自由に使えます。しかしビデオは何度見てもなくなることはありません。たとえ何も録画されていないビデオテープですが、場所を取られ掃除の手間も増えます。たくさんのビデオはそれだけあなたに豊かさを与えているように思えますが、ビデオ屋に行けば数多くのビデオが待ち構えています。あなたが苦労してビデオを録画するより、ビデオ屋に行った方が手早くて楽なのです。今ほとんどの映画がレンタルビデオ屋に行けば勢ぞろいしています。テレビで放映される日まで首を長くして待つくらいなら、さっさとビデオ屋に行き借りてきた方が効率いいのです。見たい時に見ることができます。見終われば返せばいいだけです。ビデオという例を挙げましたが、他にも当てはまることはたくさんあります。着物、スキー用品、キャンプセットなど、今は何でもレンタルができる時代です。これらは毎日使う日用品ではありません。1年にほんの数回程度必要なものです。常に部屋の中に保管しておく必要はありません。部屋に置くと、それだけ空間の自由が奪われ、あなたを縛り付けてしまうことになります。物を持つことが必ずしも豊かになると限らないとは、こういうことです。必要な時に必要な期間だけ借りるというスタイルが、今の時代にあった所有しない豊かさです。所有をしない状態は実は贅沢な生き方なのです。所有をしない贅沢を味わう。お金を使って心も豊かにする30の方法。その24。心地よい睡眠にお金をかけてもいい。寝ることは食べることと同じ人間の三大欲の一つです。食べないで生きている人はこの世に一人もいないように、寝ないで生きている人もこの世には一人もいません。人間にとって寝ることは生きるためには必須です。同時に豊かな暮らしにも必要になってくる当たり前でいながら、軽く見られがちなことの一つです。食事もそうですが、睡眠もすべての人に共通する基本です。食べることと寝ることはそのまま元気へつながり、肉体的な健康だけでなく精神的な健康に大きく影響を及ぼします。睡眠不足で無理やり体を起こしていると、なぜこんなに辛い人生を歩んでいるのだろうと考え方がネガティブになります。食事も睡眠も不足していると、人生が辛いものと感じてしまうようになり、幸せ度合いが下がってしまうのです。本来十分に睡眠を取れていれば目覚ましは不要です。十分に睡眠が取れれば人間は自然と起きるようになっています。休日にたっぷり睡眠が取れた時には、目覚まし時計は必要なく自然と起きることができます。それも爽快な気分で良い目覚めを感じることができます。本当は普段からそういう状態の方がいいのです。そういう状態になるように生活を整えることが大切です。 体が自然に目を覚ますまで十分に睡眠が取れれば、それだけでお金も努力も必要なく幸せな生活が手に入ります。もっと寝たいけど起きないといけない状態は、いわば目覚まし時計によって無理やり体に鞭を打っているようなものです。体の健康にも良くありませんし、精神的な健康にも良くありません。睡眠時間がどれだけ短いかで自慢する人がいますが、そういう人に限って不幸そうな顔つきをしています。目の下にはクマができ、肌はカサカサで元気がないのです。睡眠不足は自慢でも何でもありません。むしろ恥じるべきことなのです。自分の生活をコントロールすることができず、基本がおろそかになっているため、生活全体がぐらついているという状態です。睡眠の重要性を再認識する。お金を使って心も豊かにする30の方法。その20を。お裾分けをすれば人間関係も自然に深まる。私の実家では自分の畑でできた作物をご近所にプレゼントをする習慣があります。いわゆるお裾分けです。私の実家は兼業農家であるため、いろいろな作物を育てています。お米、さつまいも、きゅうり、なすび、スイカなどです。もともと自給自足を目的に育てているのですが、天候によって作物の育ち方も違います。天候に恵まれた年は豊作になるのです。たくさんの作物は家族全員で食べても余る量です。食べきれないと言って捨てるのも心苦しく感じます。そこで作物が余ると分かった時点でご近所さんにお裾分けをしています。もしよかったらどうぞという一言でコミュニケーションが生まれます。この口実があれば自然と近所付き合いが生まれます。相手も喜んでもらえますし、余ったものを食べていただければ自分も助かります。お互いにとって嬉しいことですね。そうすると不思議なことに相手も何かお返ししてくれるようになります。自分の畑でも余りものがあるからぜひ食べてほしいと持ってきてくれるのです。こうしたコミュニケーションを通して近所との仲も自然と深まるのです。畑でできた作物をお裾分けする。お金を使って心も豊かにする30の方法。その26。文化のあるものを実際に使ってみる。文化を手に入れることも心の豊かさの一つです。物を通して得られることは物質的豊かさだけでなく、文化力という心の豊かさも手に入れることができます。文化力とはいえ、あまり耳にしたことがないのではないでしょうか。文化力とは歴史であり、人の温かみであり、思い入れの濃さであり、今までにない新しい刺激のことを言います。例えば、高級なお茶碗です。高なお茶碗とはいえ、本当に良い高級なお茶碗となれば、一つ何万円も何十万円もするものがあります。たった一つのお茶碗がなぜそれほどの値段になってしまうのでしょうか。それは文化が加わっているからです。歴史があり、特別な手法や技術を使い、人の手で丁寧に仕上げられたお茶碗は、もはや芸術作品になっています。卓越した職人の技術やデザイン、仕上がりという文化に高い値段がつけられているのです。何もぼったくりというわけではなく、それなりの意味があってのことです。そんな高級なお茶碗の一つ、あなたの文化力アップのために購入してみましょう。二つも三つも不要です。たった一つでいいですから、本当に良いお茶碗の一つ思い切って購入してみましょう。高級なものだからとはいえ、飾り物にしてしまってはいけません。きちんと実際にお茶碗として使ってみればわかります。高級であるだけに緊張して、いつもとは違った味わい方になるでしょう。独特の持ちにくさ、肌触り、綺麗な色合いのマッチングが、いつもの食事をさらに美味しく豊かにさせます。お茶漬けはお茶漬けでも、お茶碗を変えてしまうだけで味まで変わってしまうことがわかります。それが文化の味わいというものです。それがそのお茶碗にある本来の文化の味なのです。その味わいのために高い値段がつけられていたのです。高級だと言ってお茶碗の飾り物にしてしまえばそれまでです。お茶碗ではなくお飾り物になります。いくら高級なお茶碗とはいえ、茶碗として使われるように作られています。お茶碗として使って初めてその役目を果たせるようにできているのです。置物や飾り物にするのではなく、実際にあなたの生活の中で活用してほしいのです。文化という力は目にはなかなか見えないものです。ピカソの絵でさえ、たった1枚が数千万円もする高価な絵があります。それはその1枚を描くために、ピカソが努力に努力を重ねて磨き上げられた才能の結晶が映し出されているから高価なのです。はっきりは目には見えない努力が裏には隠れています。1枚の絵に込められた思いも値段に反映されています。だから高級となったのです。そもそもブランド品も同じです。グッチ、フェンディ、プラダ、ヘルメス。ブランド品を厳しくチェックすると高価だけあって、細かいところまで丁寧に仕上げられています。縫い取りは機械ではなく、卓越した職人の手による手作りになっています。縫い目もしっかり加工され、機械にはどうしてもできない技や技術で作られ、人の温かみが感じられるのです。高級なものというのは値段だけが高いのではありません。文化が加わっているから高いのです。そうした高級品をあなたが手にする機会があれば、飾り物にするのではなく、実際に使ってみましょう。使わなければ意味がないからです。実際に身につけたり、役立てたりすることで、その文化を深く感じられるようになります。得られる感覚があなたの心を豊かにさせるのです。高級品は飾りにするのではなく、実際に使う。お金を使って心も豊かにする30の方法。その27。物によってライフスタイルを向上させよう。物にはライフスタイルを変える力があります。少し高価でも生活が向上するなら買った方がいい。お金を払って物を手に入れるとは、新しいライフスタイルを手に入れることです。お金を払って今までとはちょっと違う生活が手に入ると考えましょう。所有をせず物を持たないことに豊かさがあると言いましたが、物を購入することで得られる豊かさもあります。ライフスタイルです。物を買うときには物を手に入れるというより新しい生活を得るために買うと考えましょう。お金を払って新しいライフスタイルを買い、自分の生活に吸収することで心の豊かさまで変えてしまうのです。例えば自分の個性に合った洋服を洋服屋さんで見つけました。いいなと思うものには高級ブランド品が多い。値札についている値段もゼロが一つ多い値段です。こんな時には考え方を変えて、その服を買うことで自分がどんなライフスタイルを手に入れることができるかを考えてみましょう。その服を着て幸せそうに過ごしている毎日が遅れている自分が想像できるかどうかです。買っても生活があまり変化しないようなら見送ってください。ですが、買ってから生活が良い方向へ向上することが想像できれば、宝物を掘り当てた可能性があります。生活が多少なりとも変化するかどうかです。これが物を手に入れることでライフスタイルを手に入れることができるということです。いいものを持てば生活が変化します。今までにはなかった機能や形、動き、使い方により生活が大きく変化してしまうのです。私は以前までインターネット、カフェで本を書いていました。部屋で書こうと思っても、ダラダラして書きにくいからです。自分の部屋では怠け心が出てしまいます。ですが面白いことに部屋の外に出るとスラスラ書けるようになります。 人の目や環境の大きな変化があるために、その緊張感が集中力を高めてくれます。以前から持っていたノートパソコンで本を書いていた時期もありましたが、バッテリーがすぐなくなります。2時間もしないうちにバッテリーがなくなってしまうのでは、良い仕事ができません。集中力が切れると、また取り戻すことが大変です。最初からインターネット、カフェで書いてしまおうと通っていたわけです。家から近いところにあったため、通うことには特に問題はなく、それでうまく執筆を進めることができていました。あえて不満を言えば、狭いこと、お金がかかること、タバコの匂いがすることです。私はタバコが大の苦手です。インターネット、カフェでは集中はできたものの、タバコの匂いを我慢していた状態でした。また、時間制の料金体系だったため、ゆったり書くことはできず、時間に追われながら忙しく書いていました。そんな日々を送っていたある日、今までの生活が一転するようなものとの出会いがあったのです。電化製品の街、秋葉原で見つけた驚くほど小さくて軽いノートパソコンです。1キロもしない軽さで、なんとバッテリーは最長9時間であることに驚きました。私はもしこれを手に入れれば、どのくらい生活が変わるだろうかと想像していました。インターネット、カフェに通う必要はなくなるだろう。軽くて持ち運びやすいから、コーヒーショップでコーヒー片手にかけるだろう。旅行しながらかけるだろう。六本木ヒルズの展望台で優雅に執筆ができるだろう。あれこれと思い浮かべてはニヤニヤしていました。いろいろと考えた末、思い切って購入したパソコンが今私の目の前にあるノートパソコンです。このノートパソコン一つのおかげで想像した通りの日常になりました。もうインターネット、カフェに通うことはなく、コーヒーショップでコーヒー片手にのんびり執筆に集中することができています。手に触れて自分のものにしてみないとわからない豊かさがあります。物を手に入れることで自分の生活スタイルが大きく変わってしまうことがあります。お金を使うことで今までにない新しいライフスタイルを手に入れる考え方を持ってみましょう。生活を変化させるために何かを購入するのです。物質的豊かさに思えますが、生活が変化するのはもはや物質的豊かさを超えた生活向上の豊かさです。生活が大きく変化して自分の理想に近づけるというなら、上手なお金の使い方と言えるのです。お金を払ってライフスタイルを手に入れる。お金を使って心も豊かにする30の方法。その28。お金を使わなければリッチになれない。豊かさとは持っている金額の大きさのことではありません。どれだけたくさんのお金を貯金しているのかが豊かさと思われがちですが、そうではありません。どれだけお金を使ったかが、その人の豊かさ、つまりリッチにつながっていくのです。使えば使うほどお金の豊かさを発揮したということです。お金を使うまでは単なる紙切れです。使わなくても精神安定剤くらいにはなりますが、使わない限りお金としての効力は発揮できていません。どんなにたくさんのお金を持っていても、使わなければお金の豊かさを発揮していないということになります。お金の豊かさは使った時に初めて発揮されるものなのです。豊かさが決まるのは貯めている金額の大きさではなく、使った金額の大きさです。たくさんのお金を使った人が本当のリッチです。お金を持っているだけの人はリッチではありません。お金を使っていないためリッチを感じていないからです。お金を使ってリッチになる。お金を使って心も豊かにする30の方法。その29。テレビの中の人物はあなたの友人ではない。テレビに依存している人は寂しがり屋だと言われています。テレビでは芸能人やお笑いタレントたちがあなたを楽しませてくれ、身近にいる存在であるような感覚を生み出します。スイッチ一つで今すぐ誰かと会えます。いえ、正確に言えば会っているような感覚にさせているだけです。歌手、タレント、芸能人、お笑いタレント、スポーツ選手、文化人、アナウンサー。実際に見たことも話したこともないにもかかわらず、テレビとの距離が近いだけに友人であるような感覚にさせてしまうのです。それは実際の友人ではありません。実際の友人は現実のあなたの周りに存在している人たちです。テレビは知り合いや友人であるような感覚を生み出してしまう寂しがり屋にはうってつけの道具です。しかし、あなたの心の豊かさとは全く関係がありません。そういう人ほど現実には親しい友人がいません。どんどん現実離れをしてしまうため、現実の人間関係がおろそかになっているのです。テレビばかりに釘付けになっていませんか？釘付けになっていれば楽しい時間を過ごしていることでしょう。簡単に人と会うことができ、楽しめ、笑うことができるからです。会っているような、知り合っているような、仲良くなっているような錯覚に陥り、一方で現実の友人はどんどんと遠のいていきます。今一度目を覚ましましょう。今すぐテレビを消して友人とたわいない会話をした方がよほど有意義な時間を送ることができるのです。テレビは初めましてと出会うことも簡単ですが、バイバイしてしまうことも簡単です。スイッチ一つなのです。これほど薄い人間関係はありません。本当の友人とはあなたに楽しいことだけでなく、辛い味わい、悲しみ、痛みを与えてくれる存在です。出会いに緊張があり、別れには必ず涙があります。そもそもそうしたことがあなたの成長になり、人間関係を豊かにさせていくということなのです。テレビの中の友人より現実の友人と話をする。お金を使って心も豊かにする30の方法。その30。心の豊かさの基本は親との関係にある。心が豊かになるお金の使い方。一言で言えば、人間関係を豊かにするためにお金を使うということです。その他、自分を向上させたり、自分磨きに使ったりすることもいいでしょう。ですが、幸せの基本は常に人間関係にあります。その人間関係の中でも中心軸となる人間関係が家族なのです。親との関係がうまくいっている人は決まって友人も多くて仲良くしています。しかし、親との仲がうまくいっていない人は人に対して疑い深くなり反抗的で友人も少ないのです。基本がうまくいっている人は全ての人間関係に対して肯定的で明るく見ることができます。しかし、基本がうまくいっていない人は全ての人間関係に対して否定的で暗いものと見てしまいます。幸せの基本は心の豊かさです。心の豊かさの基本は人間関係にあります。人間関係の基本は親にあります。あなたが心を豊かにし幸せになるためには根底である親との関係を向上させなければならないのです。親との関係こそ全ての人間関係のスタート地点なのです。親との関係が悪ければ途中のどこかでつまずきます。服のボタンを止めて最後でボタンがずれていることがわかる失敗と同じです。初めがおかしければ全ておかしくなってしまうのです。最初にずれたボタンの止め方をしてしまえばその後に止めるボタンも全てずれます。後からが悪いのではなく初めが悪いのです。人間関係もこれとまた同じです。友人との関係がうまくいかない、恋人との恋愛関係がうまくいかない。こうしたトラブルの原点は親との人間関係にあるのです。一番の基本である親とのズレがあるなら、その後の友人関係、恋人関係も全てずれます。では、こういう時にはどうすればいいのでしょうか。当たり前に考えましょう。 もう一度、既存に帰り、親との関係を直していけばいいのです。ずれたボタンを初めから止め直すことと同じように、親との人間関係がうまくいけば、後の人間関係も良くなります。心の豊かさの基本は人間関係です。人間関係の基本は親との関係です。心の豊かさイコール親との関係と言えるのです。親と仲良くする。お金を使って心も豊かにする30の方法。まとめ。その1。人生と心を華やかにするために上手にお金を使う。その2。もし物時のために貯金をするのはやめる。その3。自分磨きにお金を使う。その4。時間と余裕を作るためにお金を使う。その5。自由を手に入れるつもりでかえって不自由が増えないかよく考える。その6。持たないことにお金を使う。その7。心を揺さぶることにお金を使う。その8。弱みは隠すのではなく見せていく。その9。新しいものを買うよりメンテナンスにお金をかける。その10。いいものをもらったときはもう一つ何か加えてさらにもっと素晴らしくする。その11。見栄を張るための我慢はやめて素直に楽しめる方向に歩む。その12。自分磨きにはお金をかける。その13。自分が本当に楽しめるお金の使い方をする。その14。新しい出会いより今の友人のためにお金を使う。その15。お金を使う以前にやりたいことを見つける。その16。やりたいことを見つけるためにお金を使う。その17。美味しい食事にお金をかける。その18。電話代よりデート代にお金をかける。その19。楽しいことにお金を使う。その20。楽しいことをして成功も失敗も全て成長に変える。その21。こだわりにお金をかける。その22。上手にお金を動かせるように意識をする。その23。所有をしない贅沢を味わう。その24。睡眠の重要性を再認識する。その25。畑でできた作物をお裾分けする。その26。高級品は飾りにするのではなく実際に使う。その27。お金を払ってライフスタイルを手に入れる。その28。お金を使ってリッチになる。その29。テレビの中の友人より現実の友人と話をする。その30。親と仲良くする。